おはようございます。今日のメッセージのテーマは、KBF の3つの価値観で、目標としてイエス様を Know Him って知ること、個人的に知ることが私たちにとって一番大事なんですね。私も牧師になろうと思ったことないんです。イエス様親しくなろうと思って、ある意味副作用として牧師になってしまった、けれども目標はイエス様を知ることなんですね。そしてそれを第一にすると、自分が変えられて、自分が用いられて、周りの人を影響されていくって、そのようなもんなんですね。ですから2番はシェア。もうイエス様から素晴らしいものをもらって、そしてなんか無理に、根性とか、義務とかそういう力で動くんではなくて、自分がイエス様と共に生きてて、もう恵まれてるから分けるっていう、価値観が、2番で、ですから枯れた状態でボランティアするんではなくて、そのイエス様と新鮮なものをもらって、そしてシェアする。そしてサーブ、サービスのことなんですね。何か、仕事をする、何かをやる、イエス様にも満たされているから、自分の賜物を発見して、そしてそれを使う、そしてそれ通して多くの人が恵まれる。で、この3つの、価値観で、今日の話は多分シェアとサーブの間ぐらいのもんじゃないかなと思います。そして今日の話は、一番最初の教会、はどうのから学べるものがあるんじゃないかなと思いますので、一番最初の、教会の人の働きの4章の、23から36、ここでもう始まったばっかりっていう状態なんですね。そして、アップダウン激しいペテロがもう神様から力もらって大胆になって、そして、その話なので、結局大胆にイエス様の話してたので逮捕されちゃって、そして脅しもあって、そしてその牢屋から出た後で、どういうことが起きたのか、今日読んでいきたいと思います。23節から読んでくれますか。
使徒の働き4章23節。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼に言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしぼめであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオ・ピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれた。あなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめ納めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしぼめたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な災いを行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。 信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰が一人その持ち物を自分のもとものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。地上や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおに分け与えられたからである。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバと呼ばれていたヨセフも、畑が持っていたのでそれを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。
まあ、ここ読めばわかるんですけれども、本当にその時代の教会はそのチームワークがすごく強かったんですね。お互い助け合うっていうようなもので、そしてどうしてこれを御言葉を選んだと言いますと、今の時代も、特に今の時代、これが大事じゃないかなと思うんですね。これからの先考えてみますと、そして、子供頃横浜育ちで、ね、7歳8歳の時に雨の日、いつもお母さんのところ行って、何かもうつまんない、なんかやることないかって、なんかそういうような会話がよくあったんですけれども、お母さんがいつも言ってたのは、そんな暇やったら百科事典ですか、エンサイクロペディア、百科事典読みなさいって。そして適当に A か B かなんか選んで、そしてそこを絵を写真を見たり、それで暇つぶししてたんだけれども、今でもすごく印象的やったのは、 J のとこに入っていくと、 J を開けてみると、 JAを開けてみるとジャパンっていうものがあるんですね。それで日本がどういう国なのかってその説明してあるんですね。そしてそこに書いてあったのは、これ50年前の百科事典なんですけれども、日本はとっても不思議な国で、そしてどうして不思議かっていうと、石油がない、石炭も大したものがない、鉄もない、金も銀もないけれども、どんどんどんどん成長していってる。その理由は、日本っていう国の財産は日本の人たちなんですって。ですから恵まれていますって書いてあったんですね。そこに説明してあったのは、まあ石油がないかもしれないけれども、日本人っていう人たちっていうのはとても熱心で、そしてチームワークがうまいって書いてあったんですね。力合わせて大きなことをやるって、それが強いから、ですから、これから日本がどんどんどんどん、経済的にも恵まれるんじゃないかなって、そのようなことを書いてあったんですね。今でも覚えてる。いつも J の見るとそれが説明してあって、日本の財産は、石油とか石炭とかそういう、ね、ものではなくて人間って書いてあるんですね。そして結局、25年前、日本がとってももう経済のトップになってて、そして、大勢の人は、日本の経済の成功の勉強のために来てたんです。日本にどうして日本の会社がこんなに恵まれるんやろうかとか、どうしてそんなに成功するんやろうかっていうことで、そしていろんな本も出たんですね。日本がどうして強いのかとか、 そして一気にバブルがパーンって潰れて、そして立ち直りはまだ来てないんですね。もう25年間も経ってるのに、で安倍さんもね、うわわわって言ってるけど、結局普通の人はなかなか恵まれないんですね。金持ちの人はまた株で儲かってるかもしれないけれども、どうして立ち直れないかっていうと、一つの大きな理由っていうのは、自分で勝手に言葉作ってしまったんですけれども、それがソロイズム。ソロって一人だけで動こうっていう社会になってしまってるんですね。一人だけで生活しよう、人間がややこしいから他の人間とあんまり関わりたくない。この前も、建物を潰してて、私が そこの、持ち主やったかな、そこに立ってるおっちゃんと話してて、いやーもう潰してしまって、次は何を建てるんですかって、次は何も建てませんって、何をするんですかって、駐車場にするって、どうしてですかって、駐車場はややこしくないね。建物できてしまうと人間と関わってややこしいこととかね、いろいろあるから、めんどくさいから、駐車場でもう自動販売機で払って、そうするとごちゃがないからって。ですから私たちの今の時代はソロイズムが入ってきて、もう人間と関わるのめんどくさいって、もうやってられないって。ですから隣の人誰が住んでるのか知らん、それがいいの、もう関わりたくないからって。ですから結局その考え方が広がっていくと、日本の財産を捨ててしまってることになるんですね。一番大事なものが捨ててしまってるっていうことになるんですね。ですからもうどんどんどんどん下り坂で、ブラック会社とかそういうものが入ってきて、そして今もうどんどんもう私の耳に入ってくるのは、いや私はね KBF あんまり行きたくないんですよって。どうしてかっていうと、大勢と一緒に何かやるのは私はストレスなるんですって。もうストレスなんのよって。ですから2、3人ぐらいのもんやったらいいんだけれども、大勢と一緒にいるとなんかパニックみたいなもんになるからって。昔やったら珍しいような人やったんだけど、だんだんだんだんそれが普通、もう多くなってしまってるんですね。他の人間と関わりたくないって。そして社会がそこまでもう幅広くそれを考えるようになってくると、その国がダメになってしまう手前なんですね。非常に危険なことなんですね。そしてこの KBF も正直に言いますと、少しずつ礼拝に参加する人たちは減っていってると思うんですね。そしてインターネットで話を聞くっていうのは増えてるの。どんどんどんどん、だからもうええわ、ややこしいし、ね、何起きるか考えないといけないし、ね、もう洗わないと、頭洗わないとあかんし、もうめんどくさい、もうインターネットで聞こうっていう、ソロイズムが入ってきてるんですね。もう一人でいいからって、話を聞いてそれでいいからっていうような考え方が入ってきて、ですからインターネットでメッセージ聞くのは多分広がってると思うんですけれども、実際他の人とね、スマイルしないとあかん、挨拶しないとあかん、人と会話しないとあかん、めんどくさい、っていうものがこの私たちの社会からこう広がって、私たちも影響されてるんじゃないかなと思うんですね。ですからチームワークっていうのはだんだんちょっとできなくなっていってる社会になってるんじゃないかなと思うんですね。30年前神戸に来たんですけれども、春になったら花見シーズンなんですね。そして私が英会学校で教えてたんですけれども、今年花見何回行きましたかって、はって思って、何回行ったんですかって、いやちょっと花見行かないのって、いや 行く行く。なぜ言うと、あの30年前はね、花見って当たり前って、花見行かないの？おかしいんちゃうか、あなたはっていう、って。花見、今年行った人。よかった。半分まだ残ってる。けれども、最近は花見行きましたかって聞いたら、はんとか。あの昔はすごかったですよ、もうカラオケの機械を置いて、もう飲んでおにぎりを食べて、すごい騒ぎになってて、ですからもう場所もね、早めに行って押さえとかないとって、そういう時代やったんですけれども、あの今はそのみんなと集まる、めんどくさいとか、そういうものがあの増えてるんですね。あのでこれがあのとっても危険じゃないかなと思うんですね。このチームワークがなかなかもう苦手ってこれできないっていうことになると、今度は大変なことになった場合はあのなかなかね、もう一人ぼっちじゃできるものが少ないんですね。特に今は多くの人はまだ気づいてないんですけれども、世界今年の春めちゃくちゃでかい大きな変化が起きてしまったんですね。あの3年ぐらい前から私を見てるんですけれども、あの世界中の経済が、角を曲がったんですね。あのそして今まで第二戦争からここまではアメリカが強くて、そしてアメリカのドルが世界の支配するようなお金だったんですけれども、ワールドバンクっていうものが中心になってて、そして、そのお金を使って石油売ったり、そういうコントロールがあったんですね。あのけれども、何週間前に中国が発表して、そのような銀行を作りますっていうことが決まったんですね。そしてアメリカが一生懸命みんな入るな入るな入るなって言ったんだけれども、結局みんな入ってしまったんですね。そして入れなかったのはアメリカと、日本、ですからアメリカの日本はのけものみたいなもんで、後から日本がちょっと入る可能性があるんですけれども、アメリカの時代が終わったんです。経済の全世界の経済の中心になるアメリカって、そしてこれからは中国になるんですね。2ヶ月前に銀座行ったんですけれども、銀座行ってショック受けたのは日本人あまりいないんです。そこ行ったら中国の方ばっかりで、私ある店に入って行ったら、日本語できる人は見つからなくて、やっと店の人に声かけたら、その人も日本、あの中国の方だったんですね。あのものすごく世界が今経済の面ではひっくり返ってるんです。変わっていってるんですね。そしてその銀行が、多分10月でスタートなんですけれども、イギリスとか、あのそしてアメリカ、すごいショックを受けたのは最後はイスラエルも入っちゃったんだよな。ですからもう大きな裏切りで、そのあのあとは今は、中国がどんどんどんどん金とか銀を買い取ってるんですね。あのですから大きな変化がこれから起きます。いろんな形で起きます。そしてあのね、尖閣の問題でも25年前考えられない。なぜ言うと日本が経済的に強かったからって、けど今はその弱さが入ってるので、ですから今はいろんなものが思いつかないようなものが問題が出てくると思うので、チームワークがいるんですよ。一人ぼっちの時代じゃないんですよ今は。一人ぼっちになってなんかカロッと変わった時に大変なことになるんですね。ですから教会は本当にもう神の家族っていうものがすごく大事になっていかないといけないんじゃないかなと思います。そしてこの、最初の教会から学べるものがあるんじゃないかなと思います。もう一度この御言葉見てみますと、ペテロが中心になっているリーダーなんですね。それでペテロがどういうリーダーだったというと、まあ、2つのものが、思い浮かぶんですけど、1つはビジョンを持った方なんですね。 ものすごいビジョンを持って、もうイエス様の愛を全世界に伝えていくっていうビジョンを持ってるって、それだけではなくて勇気があったの。ものすごく勇気があって大胆に福音を伝えていった人なんですね、ペテロっていうリーダーが。そしてこれは今の時代も大事じゃないかなと思うんですね。大胆にイエス様の素晴らしさを、語っていく時代じゃないかなと思うんですね。で、私も、よく話するんですけれども、そのメニサウザンズっていう、ビジョン KBF 持ってるんですけれども、簡単に言いますと、30年前神戸に来て、宣教師として来たんですけれども、3年間頑張ってうまくいかなかった。ですから、もうがっかりしてアメリカに引っ越して大工になろうと思ってたんですね。もともと大工やったから、そしてもう切符買う手前までなってたんですけれど、もう最後の日曜日で、この後はもうアメリカに行って、ちょっといや私ど日本心の中日本の部分が大きいけれども、一応向こう行って大工やろうと決めてて、そして最後の礼拝、別な教会行ったら、アメリカからのなんか伝道者が来てて、イースターだったんです。そしてイースターの礼拝でもう満員で、何百人の人たちが来てたんですけれども、ユンヨン教会というところで、そして私が正直言うと、州法指揮次第の中に飛行機のパンフレットを見てたんです。そして、この会社をなんかトラベル会社、これ何が一番安いんかなとか、いろいろそれを考えてたんです、メッセージ中。メッセージも聞いてなかったんですね。で、帰ろうと思った時に、追いかけられて、その電子あのせあのその電動車が私の肩を掴んで、そして言われたのは、あなたは誰なのか知りませんけれども、神様がから、あなたのために神様からメッセージがもらいましたって、私が説教している途中で言われたのは、やめるな、やめるな、もし残ってやめなかったら何千人の人も救われますって、それがもらいましたのであなたにお届けしますって言っちゃったんですね。ショック受けて、だって外国の方大勢いたのに、どうして私にそれを、もうやめる準備してんのに、切符のパンフレット持ってんのに、そこですからもうちょっと残ろうと思って、そしてもう30年経ってしまって、この教会が生まれてしまったんですね。けれども何千人になってないんです。ですのでこれから、そのビジョンが広がっていくと確信を持っています。まず第一、そういうビジョンを持ったリーダーが教会大切じゃないかなと思うんですね。そしてもう一つ、この祈り、結局ペテロが攻撃されたんですけれども、この4章の24節から30節、ここでは脅しがあって、二度ともイエス様の名前を説教するのとか、そういう注意が入ってて、けれどもこの人たちを何したっていうと、怯えるんではなくて、大胆に神様の前で問題を出して、そして今度は神様はこの問題よりはるかにでかい人なんだって、できるっていう、そういう自信を持った祈り方があったんですね。そして教会としてこのような祈りの大胆さが大切になってくるんじゃないかなと思うんですね。そして大胆に、病気した人たちの癒しのために祈る。大胆に誰かがもうとんでもないような問題があった時に、みんな力を合わせて大胆に祈るって、これ今の時代でも大事じゃないかなと思います。大胆に祈ることなんですね。ですから私の病気も、ね、みんな大胆に祈ってくれたから今でもここに立ってるんですね。これがすごく大切な価値観じゃないかなと思うんですね。 ですから集中してるのは問題じゃなくて神様の偉大さって、この人たちそう考えてたんですね。問題に集中すると問題が大きくなってくるんですね、自分の想像の中では。けどこの人たちは問題に焦点を置くんではなくて、神様の偉大さに焦点を置いてたらすごいこと起きたんですね。そしてこの人の働きの4章の31節、聖霊の力、もう一度読んでくれますか。
彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。
昨日の朝5時半の地震を感じた人って僕だけやった。もう揺れましたよ、いろいろ。だいたい5時15分からデデデデデデデデデデって、朝起きてレイチェルに聞いたら、よー、何もなかったけどって、僕は起きてたんですよ。で、バーッて、だいたい20分ぐらいあったりなかったり続いたんですけれども、まあそれを、なんか大震災を思い出すもんもあるんですけれども、僕祈ってたのはね、もう本当に聖霊がもう建物が揺れるぐらい強く KBF で働いてくださいって、そのことを想像してるんですね。もうなんかこの場所に行くと、この人たちと一緒に礼拝すると、なんか神様がいるんやなっていう、そういう礼拝は普通になっていくように今想像してるんですね。そのように大きく働く、ように、まあ、今祈って想像してるんですね。そして31、もう一度読んでくれますかと、最後の部分、もう一回。
一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した、
大胆に。そしてそれはペテロだけじゃなくて、普通の人たちが大胆にイエス様のことを話してたんですね。大胆に話してたんですね。今の時代、その時代じゃないかなと思うんですね。かっちゃんも最近ね、義理のお父さんの、ちょっとなんかそこをだんだん人のために乗るようになったんですね。ちょっと一言、何をしてるかって、いきなりなんだけどね。けど先に言ったら緊張するから。
はい。一社のお父さんが箕面の山の方で入院してて、それで私はそこに週1回行っています。そして一社のお父さんに神様のことを話して。そしてお父さんもそのことを受け入れて、自分も入信しますっていう表現だったんだけど、受け入れてくれて、そして私の話した後に祈りを一緒にすることができました。そしてそれは4人部屋のお部屋でやってたんですけども、そこに行ったらいつも入院してる方たちがいてて、そして私が行ったらかっちゃんって呼んでくれて、そして他の人ともお話しするようになって、そしてその人たちにお祈りしてもいいですかって言って、そしてお願いしますって言われるので、その入院してられてる方たちのところにもじゃあお祈りするね言ってお祈りしてるっていうことを毎週やってます。
ありがとう。ですからこういうことが普通のことになっていくっていうか、教会の仕事は牧師のためもんじゃなくて、もう大胆にその話をするって、特に今の時代はね、僕はいろんな知らない人と話しかけて、ちょっとイエス様話し出したら反応が違うんですね。20年前、25年前そんなことしてたらね、いやいやいやいやいやいや、私がね、仏教なんですよとか、もうそんな言わんとってとか、なんかけれども今はね、はって聞いてる、 ですから時代が変わっていってるんじゃないかなと思うんですね。聞く耳のある人が増えてると思うので、ですからこの大胆に普通に、なんか変な言葉を使うんではなくて、宗教っぽいような話をするんではなくて、普通にイエス様の話をボーンと出していく時代じゃないかなと思います。もう一つこの、御言葉今日読んだところなんですけれども、ここでは人たちがね、すごい厳しい時代だったんです。ローマ帝国がものすごく強い、ものだったんですけれども、だんだんだんだん弱っていってたんですよ、この時代になっていくと。そして昔のもともとローマの兵士っていうのはものすごく強い方たちやったんですけれども、だんだんちょっと怠けが入っていって、ですからある意味もうバブルが潰れかけてたんですね。そして前だったら反乱っていうんですか、反発っていうのはもう怖くて誰もそうしないようなもんだったんですけれども、みんなちょっと弱さも見てしまったから、そういう反乱とかそういうものがだんだん出てきてたんですね。弱っていてたんですね。ですからそういう国が弱っていくといろんなギャップが出てくるんです。食べ物がないとか、油がないとか、いろいろ問題が出てくるんですね。そしてこの時代はそういうようなもんだったので、ですからその時代は一人ぼっちで信仰を持つっていうのは考えられない時代だった。考えられない、もうやっていけない、そういうような信仰生活ですから、力合わせて、そして与えられたものを分けていく、与えられた力を分けていく、そのような時代になってたんですね。ですから私たちも変わらないといけないんじゃないかなと思うのは、人を助けるのは面倒くさいっていうのをどんどん広がってる、もうややこしいものをやめようっていう、これは危険だと思うんですね。私たちが切り返していろんな人と力合わせて、助け合うっていう時代に入ってるんじゃないかなと思うんですね。50年前どうしてかって知る、もう分からないんですけれども、私の友達、7歳、6歳、7歳、8歳の時に友達、どういう友達が多かったと言いますと、いろんな建物の管理人さんの息子とか多かったんですね。あの時代はね、建物があれば地下のとこで家族が管理人さんとして生活してたっていうパターンが日本には多かったんです、50年前に。そしてまあ今ね、セコムとかそれでやってるんだけど、あの時代は実際家族がちっちゃなアパートに住んでて、それか、おじさんが住んでて、そしてその建物の管理をしてたんだけれども、よくその管理人さんの子供と遊んでたんですね。そして今でも覚えてるのは、ある家族のとこ行ったら、ちっちゃなアパートでね、寝るとこ食べるとこ全部一緒なんです。そしてタンスがわーってあって、またタンスがわーってあって、そしてこの寝る時間になったら、一回泊まったことあるんですけれども、布団をバンバンバンバンバンバン並べて、パパママお兄ちゃん、もう4人ぐらいの家族がボンボンボンボンボンの6人家族で同じ部屋に住んでて、そしてあの時代は4人家族は普通っていう、ね、5人家族、6人家族、そんなに珍しいものじゃなかったんですね。そして結局その人たちが、もう生まれた時からそういう環境に育てられたので、人間関係うまいの、助け合うってうまいの、なぜ言うと、ですから窮屈とかそうじゃなくて、人生っていうのはこういうもんなんですよって、みんな力を合わせてやらないとダメなんですよって、ちゃんとそういう時代だったんですね。けど今の時代は豊かになってしまって、そして今度は、ね、一緒に誰かと一緒にやるっていうのは面倒くさいとか、 で、KBF でも今いろいろ、ね、夢は何ですかって聞いたら、いや、私がね、店をやりたいんですよとか、それで私が、あ、そうなんですか、じゃあ手伝おうかとか、他の人も手伝ってもらう。いやいやいやいやいや、一人でやりたいんですって。自分でやりたいんですって。ね、他の人と一緒にやったらややこしくなるからって。そういう話が夢の中に多いんです。もう、ね、塾やりたいけど一人でやりたいんです。カフェやりたいんだけど一人でやりたいんです。何かそういう一緒に力を合わせてやるって、それがこの社会には減っていってるんじゃないかなと思うんですね。これ非常に危険なんです。そして私たちがその価値観を受けてしまうと、結局何千人の人は救われないと思います。小さな小さな働きになっていくと思います。ですから私たちが、もっと心オープンになっていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。まず第一は、価値観として顔を合わせて人間関係を作る。顔を合わせて、本物の人間と関わる。今はね、こういうパターン多いんじゃないかなと思うんですね。ああ、仕事大変やった、帰り、あ、帰ったって、じゃあちょっと、みんな元気かどうか見ようって、Facebook で、あ、クリック、おお、クリック、クリック、クリック、クリック、かっこいい、おいしそう、楽しそう、かっこいい、はい、今日の交わり終わりました。って、それで同じことやってると思ってるの。自分を騙してる。ね。こうただクリッククリック、ゆぶおうおうおクリッククリッククリッククリッククリッククリッククリッククリッ、かっこいい、楽しい、面白い、となって入れて、はいはい、私はもうやりました、人間と関わりました、はい、お休みって、今それなってる場合が多いんですよ。偽物の関係なんです。本物じゃないんです。実際人とかもう関わって顔を合わせて、その人の話を聞いて自分の話をして、この人は何が必要なのかもう手伝ったり、それが今の社会なくなってるんですね。ですからこれはもう一回教会の中で復活した方がいいと思います。生の人間、本物の人間と顔を合わせて、本物の人間と一緒に食べる、そういう人間関係がもう非常に大切だと思うんですね。ただクリックしたからもうよううううって、それでもう一日 の人間関係だ、もう済ましたって、それはね、偽物なんですね。本物じゃないんですね。ですから、そういう顔を合わせて一緒に食べる、顔を合わせてカフェに行く、顔を合わせて何かを手伝う、そういうのを、これから力入れましょう。もう一つはやっぱり他の人の夢に興味を持つことなんですね。他の人の夢を興味を持つことなんですね。どういう夢を持っているのかって聞く耳があって、他の人の夢を聞いてて応援するって、これが大切じゃないかなと思うんですね、今の教会のために。そして3番目は、これも大事じゃないかなと思うんですけれども、特別な時に、ね、今はね、まあもちろんある意味便利、だって毎月インターネットしてたら、Facebook とかやってたらね、毎月ね、毎週誰の誕生日なのか教えてくれるんですね、バーンって。そしてね、もう簡単、おめでとうって終わり。昔の日本やったらね、ケーキ作っていこうとか、こう呼んでパーティーしようとか、そういうことを考えたり、何を、けど今はね、もうおめでとうとか、いや、おめでとうってちょっと少なめ、なんか面白いアニメをくっつけようって。で、じゃあ、おめでとうと変なぬいぐるみのか、なんかアニメをパッつけて、おーゴージャスにやったなって、スパンって。終わって、終わりって。もう終わったって。できた。達成。寂しいな、ね、この間、春樹の、 誕生日コンサートに行ったんですけれども、言ってもいいかどうかわからないけど40になったんですね。そしてみんなで集まって、おめでとうって、こういうのは昔の日本がそうあったんですけど、もう一回ただねクリックしてそれで終わったんじゃなくて、もう一回そういうような、もう卒業した時にパーティーする、入学式の手前にもう励ましのためにパーティーをする、そういうようなものが大切じゃないかなと思います。もう一つは、これは、誰かの話になってたらその人のいいとこに力入れる、その人の良いものを考えて話する。人間っていうのは、例えばね、誰かが友達がいて、そしてその友達はどうせ約束しても、遅刻するし、どうせもう面白そうな顔してるんだけど本当のこと言うと多分私の言ってることちゃんと聞いてくれてない、否定的に誰かを見るとその人が縛られるんですね。成長が縛られるんですね。ですから私たちがお互いと関わった時に、話を聞いている時にどんなにすごい人になっていくかっていうようなそれを考えるんですね。今この研究として私は木曜日の朝、中華街行って、営業マンになってパクチーを売りました。そしてこういう、農家に使うようなブーツと、作業服を着て、パクチーコリアンダーって芯菜っていうものを、こういう箱に置いて、そして私が適当に、中華街回ったんですね。そしてそれを販売したんですけれども、今回、50パックぐらいで1個200円で、ちょっと時間かかった、1時間半かかったかな、売るには。けれども力入れてたのはもう誰かと会った時にその自分が早くこれ打って帰りたいっていう心でやるんではなくて、この人が神様の作品なんだって考えながら会話しようと思って、この人ひょっとしたら二度とも会わない、これですから、もうこうチャンス一つしかないかもしれないから、この人と大事に話しようって、それを焦点にしてやったらね、面白いね。もうね、窓のとこでね、もうこう思って「いりませんか」って言って、そして向こうから見てて「おおおおおおおっていう顔すんだよ、「ウイロン」って、そしてそれで逃げるんではなくてドア開けて「おじさん今日も一生懸命頑張ってな」って。応援してるよってじゃあねって言った時、ちょっと待って何してんのお前は。いやちょっと私の友達がね農家やってて、これ青まって、そして私売ろうとしてんだけどね、でよこれ大きいなって、大きい、じゃあ座ってお茶出して、でお茶を出してバーって、そして何外人の顔してるじゃないか、なんで何をしてんの。いや実はね、こうで友達がミキでヤゴでやってて、それで余ってしまって売る方法がなくて、私ボランティアで、いやそれだったら買うわもう。そして、それで今度はじゃあ次のとこ、もう行くんって、じゃあもうちょっと残ろうかって、なぜ言うと大切にされたと思ったの。大切にされてる、この人はただ売ってあばよじゃなくて、私の存在を大切にしてるわって。ですからもう、いやもうちょっと、ね、全部飲み切ってないじゃん、ほらってはいじゃあ飲んでそしてこういうね、この人は しょうもないやつなんだっていう目で見るんではなくて、この人は神様の傑作なんだ、素晴らしい作品なんだって、大事に、だから私がその人を見たときに、いやー、このおじさん何歳やろうって、いやー、あんなほっぺで、あんな顔で、この今もう65歳ぐらいかな、けれども赤ん坊の時可愛かったんやろうな、この人は、とか、それを考えたりして、前向きに考えて、前向きに考える人のこと、そうするとその人に成長する許可が与えられる。もう成長したくなるっていう気持ちになる。けどどうして、どうせこの人は頑固やから、どうしてこの人はそう考えてしまうと、何か縛られるようなものになってくるんですね。もう一つこの御言葉、今日読んだとこから学べるのは、自分のものを自由に使う、他の人のために使う、自分の持ち物、余ってるものがあるんだったら、それか誰か困ってるんだったら分けていくって、これがすごく大事じゃないかなと思うんですね。これから、特にこれから、食べ物でも、ね、今はビジネスの世界ではジャストオンタイムってっていうビジネスが多いんですね。ですから、コープさんでもダイエーでも、その店でいっぱい溜まってるんではなくて、ギリギリ今日の売るもの、明日の売るもの、3日分しかないんです。そしてそれが、配達がストップになったら、もう売るものがないんですね。ですが、私たちが本当に食べ物も分ける必要になったら分けるっていう心を持った方がいいんじゃないかなと思います。何回も見たことあるんですけれども、なんかいろいろあって、セブンの配達ができなかったら、あっという間にセブンって空っぽになるんですね。そういうコンビニっていうのは、配達が入ってこなかった場合は。ですから、何かあった場合は、3日しかないんですね。食べ物はこの日本のスーパーとか3日しかないんです。ですから、私たちも、余分ちょっと持って、もう、そして分けられるような、シェアできるような準備もした方がいいんじゃないかなと思うんですね。そして最後これで話終わるんですけれども、4章の36-37読んでくれますか。
キプロス生まれのレビ人で、使徒たちによってバルナバと呼ばれていたヨセフも、畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて使徒たちの足元に置いた。
うん、この人は土地を売って、あげちゃったんですね。分けたんですね。これは、そして多分いろんな人がね、わーすごい、ありがとうありがとうってなったんだけれども、もう今日は時間ないんですけれども、宿題としてその続きを読んでください。何が起きたっていうと、他の人たちそれを見てね、ええー、なと思って、そして今度は自分の土地を売ったふりをして、そして、そのお金を何パーセントを内緒で自分の もらって、そして残りを全部あげましたっていう嘘をついて、大変なことになったんですね。ですから、他の話から、私たち学べるのは、絶対ね、他の人と比べてはいけません。自分と他の人の恵みも比べてはいけません。比べっていうのは、危険なんです。誰、自分は、の人は私より下手やなと思うと、傲慢っていうものが私たちの心の中に入ってくるんですね。の人は、私よりできるんだなと思うと、不健康な妬みとか、羨ましくなったり、そういうことがあるので、ですから私たちが健康に生きるんだったら、私は私でいいんだって。強いものがあれば弱いものもある。それでいいんだ。自分を認めよう。 そしてあの人は恵みをもらってるんだけれども、神様は私のことも知ってるから、私の特注文の恵みがこれからあるはずなんだって、比べしませんって。比べが入ると人間関係がややこしくなってしまう。それでグループっていうの働き、チームの働きが崩れていくんですね。ですからしっかり 私は私で、あなたと違うって、それを認めること、自分はユニークなんだってそれを認めることなんですね。そして神様は人によって特別な道があるので、それでいいんだ、比べをしませんっていう、この価値観も大事じゃないかなと思います。最後に写真ありますか？写真あった？なかった？この人覚えてる方、スターウォーズなんだけれども、この人の名前は、この映画ではこの人の名前はね、ハン・ソロって、意味はね、ソロ、一人でやる、他の人にはもう助けを求めない、自分で何でも自分で解決する、自分だけでいいんだっていうのは、もう英語ではことわざになってるんですね。 He's a Han Solo っていうのは、あの人は、まあ、一匹狼なんだって、他の人には頼っていかないって、この価値観が非常に特に今の時代は危険じゃないかなと思うんです。日本の 財産は石油ではない、石炭ではない、人間なんです。それが日本の財産なんです。ですから、お互い力を合わせて協力して生きるっていうのは非常に大事なんですね。このような絵がいいんじゃないかなと思うんです。次、これでいいんですよ。KBF どうなってほしいっていう、こうなってほしい。ね、このちびっ子たち、1、2、3、4、5、5人力を合わせてなんか引っ張ったら結構力があるんじゃないかなと思うんですね。力を合わせて生きる、このような教会をこれから、作りましょう。最後に宣伝があるんですけれども、今週の金曜日の17日の夜、6時オープン、7時からスタートなんですけれども、東京のお茶の水クリスチャンセンターで、集まりがあります。そしてテーマは新しい始まりっていうテーマで話がありますので、もし東京の友達がいるんやったら、また、教えてあげてください。またはその、集まりが本当に恵まれますように、皆様の祈りもお願いします。祈ります。天道様、イエス・キリストの御名によって祈ります。私たちがなんか一匹狼として生きるんではなくて、あなたのちびっこチームに入って、あなたの子供たちと力を合わせてこれから生きることができますように。人間のは面倒くさいっていうような、価値観から私たちを解放してください。お願いします。そして周りの、この社会の周りの人たちを、私たち愛し合っていることを見て、あ、神様本物やなと思うような、人間関係、これからください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。